アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ作、大久保優役。あの時の王子くん。レオン・ウェルトニ。子供の皆さん、許してください。僕はこの本を一人の大人の人に捧げます。でもちゃんとしたわけがあるのです。その大人の人は僕の世界で一番の友達なんです。それにその人は何でもわかる人で、子供の本もわかります。しかもその人は今フランスにいて、寒い中お腹を減らして苦しんでいます。心の支えがいるのです。まだ言い訳が欲しいのなら、この人も前は子供だったので、僕はその子供にこの本を捧げることにします。大人は誰でも、元は子供ですよね。みんなそのことを忘れますけど。じゃあ、捧げる人をこう書き直しましょう。かわいい少年だった頃のレオン・ウェルトニ。1。僕が6つの時、読んだ本に素晴らしい絵があった。全部本当の話という名前の自然のままの森について書かれた本で、そこにボアという大きな蛇が獣を丸飲みしようとするところが描かれていたんだ。だいたいこういう絵だった。ボアという蛇は獲物を噛まずに丸飲みします。その後はじっとお休みして、6ヶ月かけてお腹の中で溶かします。と本には書かれていた。そこで僕は、ジャングルではこんなことも起こるんじゃないか、とワクワクして、いろいろ考えてみた。それから色鉛筆で、自分なりの絵を初めて描いてやった。作品番号1。それはこんな感じ。僕はこの傑作を大人の人に見せて、怖いでしょ?と聞いて回った。でもみんな、どうして帽子が怖いの?って言うんだ。この絵は帽子なんかじゃなかった。ボアが象をお腹の中で溶かしている絵だった。だから僕はボアの中身を描いて、大人の人にもうまくわかるようにした。あの人たちはいつもはっきりしてないとダメなんだ。作品番号2はこんな感じ。大人の人は、ボアの絵なんて中が見えても見えなくてもどうでもいい。とにかく地理や歴史、算数や国語の勉強をしなさいと僕に言いつけた。というわけで、僕は6歳で絵描きになる夢を諦めた。作品番号1と2がダメだったから、めげてしまったんだ。大人の人は自分では全く何にもわからないから、子供はくたびれてしまう。いつもいつもはっきりさせなきゃいけなくて。それで僕はしぶしぶ別の仕事に決めて、飛行機の操縦を覚えた。世界中をちょっと飛び回った。地理を勉強して、ほんと役に立った。一目で中国なのかアリゾナなのかがわかるから、夜中に飛んで迷ってもかなり助かるってもんだ。こうして僕は生きてきて、ちゃんとした人たちとも大勢出会ってきた。大人の人の中で暮らしてきた。近くでも見られた。でもそれで何かいいことが分かったわけでもなかった。少し賢そうな人を見つけると、僕はいつもとっておきの作品番号1を見せてみることにしていた。本当のことが分かる人なのか知りたかったから。でも帰ってくるのは決まって、帽子だねって。 そういう人には、ボアのことも、自然の森のことも、星のことも喋らない。向こうに合わせて、トランプやゴルフ、政治やネクタイのことを喋る。すると大人の人は、物事がはっきりわかっている人とお近づきになれて、とても嬉しそうだった。二。それまで、僕はずっと一人ぼっちだった。誰とも打ち解けられないまま、6年前ちょっとおかしくなって、サハラ砂漠に降りた。僕のエンジンの中で、何かが壊れていた。僕には見てくれる人も、お客さんもいなかったから、直すのは難しいけど、全部一人で何とかやってみることにした。それで僕の命が決まってしまう。飲み水はたった7日分しかなかった。1日目の夜、僕は砂の上で眠った。人の住むところは遥か彼方だった。海のど真ん中、いかだでさまよっている人よりももっと一人ぼっち。だから、僕がびっくりしたのもみんなわかってくれると思う。実は、朝日が昇る頃、僕は不思議なかわいい声で起こされたんだ。
ごめんください。羊の絵を描いて。
え？
僕に、羊の絵を描いて。
雷に打たれたみたいに、僕は飛び起きた。目をゴシゴシこすって、ぱっちり開けた。すると、へんてこりんな男の子が一人、思い詰めた様子で僕のことをじっと見ていた。後になって、この子の姿を割とうまく絵に描いてみた。でもきっと僕の絵は、本物の魅力にはかなわない。僕が悪いんじゃない。6歳の時、大人のせいで、絵描きの夢を諦めちゃったから、それからずっと絵に触れたことがないんだ。中の見えないボアの絵と、中の見えるボアの絵があるだけ。それはともかく、いきなり人が出てきて、僕は目を丸くした。何せ人の住むところの遥か彼方にいたんだから。でも、男の子は道を探しているようには見えなかった。ヘトヘトにも、腹ペコにも、喉がカラカラにも、ビクビクしているようにも見えなかった。人の住むところの遥か彼方、砂漠のど真ん中で迷子になっている。そんな感じはどこにもなかった。やっとのことで僕はその子に声をかけた。
ここで何をしてるの？
するとその子はちゃんと伝えようと、ゆっくりと繰り返した。
ごめんください。羊の絵を描いて。
ものすごく不思議なのに、だからやってしまうことってある。それでなんだかよくわからないけど、人の住むところの遥か彼方で死ぬかもしれないのに、僕はポケットから一枚の紙とペンを取り出した。でもそういえば、僕は地理や歴史、算数や国語ぐらいしか習っていないわけなので、僕はその男の子にちょっとしょんぼりしながら、絵心がないんだ、と言うと、その子はこう答えた。
大丈夫。僕に羊の絵を描いて。
羊を描いたことがなかったから、やっぱり僕の描ける二つの絵のうち、一つをその子に描いてみせた。中の見えないボアだった。その後、男の子の言葉を聞いて、僕は本当にびっくりした。
違うよ。ボアの中の像なんて欲しくない。ボアはとっても危ないし、 象なんてでっかくて邪魔だよ。僕んちすごく小さいんだ。
羊がいい。僕に羊を描いて。
なので僕は描いた。それでその子は絵をじっと見つめた。
違う。これもう病気じゃないの。もう一回。
僕は描いてみた。坊やはしょうがないなというふうに笑った。
見てよ。これ羊じゃない。お羊だ。角があるもん。
僕はまた絵を描き直した。だけど前のと同じでダメだと言われた。
これよぼよぼだよ。欲しいのは長生きする羊。
もう我慢できなかった。早くエンジンをバラバラにしていきたかったから、さっとこういう絵を描いた。僕は言ってやった。
箱。ね。君の欲しい羊はこの中。
ところがなんとこの絵を見て、僕の小さな審査員くんは目をキラキラさせたんだ。
そう、僕はこういうのが欲しかったんだ。この羊、草いっぱいいるかな？
なんで？
だって、僕んちすごく小さいんだもん。
きっと平気だよ。あげたのはすごく小さな羊だから。その子は顔を絵に近づけた。
そんなに小さくないよ。あ、眠っちゃった。
僕があの時の王子くんと出会ったのは、こういうわけなんだ。
3。
その子がどこから来たのか、なかなかわからなかった。まさに気ままな王子くん。たくさんものを聞いてくる割には、こっちのことにはちっとも耳を貸さない。たまたま口から出た言葉から、ちょっとずつ見えてきたんだ。例えば、僕の飛行機を初めて目にしたとき。ちなみに僕の飛行機の絵は描かない。ややこしすぎるから。その子はこう聞いてきた。
この置物、何？
これは置物じゃない。飛ぶんだ。飛行機だよ。僕の飛行機。僕は飛ぶ。これが言えて、かなり得意げだった。するとその子は大きな声で言った。
へえ、君空から落っこちたんだ。
うん、と僕は罰が悪そうに言った。
ぷ、変なの。
この気まま王子があまりにカラカラと笑うので、僕は本当にムカついた。ひどい目にあったんだから、ちゃんとした扱いをされたかった。それから、その子はこう続けた。
なんだ、君も空から来たんだ。どの星にいるの？
ふと、その子の秘密に触れたような気がして、僕はとっさに聞き返した。それって、君はどこか別の星から来たってこと？でも、その子は答えなかった。僕の飛行機を見ながら、そっと首を振った。
これだと、あんまり遠くからは来てないか。
その子はしばらく一人で、あれこれとぼんやり考えていた。その後ポケットから僕の羊を取り出して、その宝物を食い入るようにじっと見つめた。みんなわかってくれると思うけど、その子がちょっと匂わせた別の星のことが、僕はすごく気になった。もっと詳しく知ろうと思った。坊やはどこから来たの？僕んちってどこ？羊をどこに持っていくの？ その子は答えに詰まって、僕にこういうことを言った。
よかった。君が箱をくれて。夜、おうち代わりになるよね。
そうだね。可愛がるんなら、昼間つないでおくためのロープをあげるよ。それと長い棒も。
でもこのおせっかいは、王子くんのお気に召さなかったみたいだ。
つなぐ？そんなの変な考え。
でもつないでおかないと、どこかに行っちゃってなくしちゃうよ。
この坊やは、またカラカラと笑い出した。
でも、どこへ行くっていうの？
どこへでも？まっすぐ前とか。
すると今度はこの王子くん、思い詰めた様子でこうおっしゃる。
大丈夫。ものすごく小さいから、僕んち。
それからちょっと寂しそうに、こう言い添えた。
まっすぐ前に進んでも、あんまり遠くへはいけない。
4. こうして大事なことがもう一つ分かった。なんとその子の住む星は、一軒の家よりもちょっと大きいだけなんだ。と言っても、大げさに言うほどのことでもない。ご存知の通り、地球、木星、火星、金星みたいに、名前のある大きな星のほかに、望遠鏡でもたまにしか見えない小さなものも何百倍とある。例えばそういったものが一つ、星博士に見つかると、番号で呼ばれることになる。小惑星325という漢字で。ちゃんとしたわけがあって、王子くんお住まいの星は、小惑星 B612 だと僕は思う。前にも1909年に望遠鏡を覗いていたトルコの星博士がその星を見つけている。それで世界星博士会議というところで見つけたことをきちんと発表したんだけど、身につけている服のせいで信じてもらえなかった。大人の人っていつもこんな風だ。でも、小惑星 B61 には運が良くて、その時の一番偉い人がみんなに、ヨーロッパ風の服を着ないと死刑だぞ、というお触れを出した。1920年にその人は、お上品な召し物で発表をやり直した。すると今度は、どこも誰もが、うんうんとうなずいた。こうやって、小惑星 B612 のことをいちいち言ったり、番号の話をしたりするのは、大人のためなんだ。大人の人は、数字が大好きだ。この人たちに、
新しい友達ができたよ、
と言っても、中身のあることは何一つ聞いてこないだろう。つまり、その子の声ってどんな声？好きな遊びは何なの？蝶々は集めてる？とは言わずに、その子いくつ？何人兄弟？体重は？お父さんはどれだけ稼ぐの？とか聞いてくる。それで分かったつもりなんだ。大人の人に、
すっごい家見たよ。バラ色のレンガでね。窓のそばにゼラニウムがあってね。屋根の上にも鳩がたくさん。
と言ったところで、その人たちはちっともその家のことを思い描けない。こう言わなくちゃ。
10万フランの家を見ました。
すると、おお素晴らしい。とか言うから。だから僕がその人たちに、あの時の王子くんがいたって言い切れるのは、あの子には魅力があって、笑って羊をおねだりしたからだ。羊をねだったんだから、
その子がいたって言い切れるじゃないか。とか言っても、何言ってるの、と子供扱いされてしまう。でもこう言ったらどうだろう。あの子の住む星は、小惑星 B612 だ。そうしたら納得して、文句の一つも言わないだろう。大人ってこんなもんだ。恨んじゃいけない。大人の人に、子供は広い心を持たなくちゃ。でももちろん、僕たちは生きることが何なのかよくわかっているから。そう、番号なんて気にしないよね。できるなら、このお話を僕はおとぎ話風に始めたかった。こう言えたらよかったのに。昔、気ままな王子くんが自分よりちょっと大きめの星に住んでいました。その子は友達が欲しくて。生きるってことをよくわかっている人には、こっちの方がずっともっともらしいと思う。というのも、僕の本をあまり軽々しく読んでほしくないんだ。この思い出を話すのはとてもしんどいことだ。6年前、あの坊やは羊と一緒にいなくなってしまった。ここに書こうとするのは忘れたくないからだ。友達を忘れるのはつらい。いつでもどこでも誰でも、友達がいるわけではない。僕も、いつ数字の大好きな大人の人になってしまうとも限らない。だからそのためにも、僕は絵の具と鉛筆を一ケース、久しぶりに買った。この年でまた絵を描くことにした。最後に絵を描いたのは、中の見えないボアと、中の見えるボアをやってみた6歳の時だ。当たり前だけど、なるべくそっくりにあの子の姿を描くつもりだ。うまく描ける自信なんて全くない。一つ描けても、もう一つは全然ダメだとか。大きさもちょっと間違ってるとか。王子くんがものすごくでかかったり、ものすごくちっちゃかったり。服の色も迷ってしまう。そうやって、あれやこれや、うまくいったりいかなかったりしながら頑張った。もっと大事な、細かいところも間違ってると思う。でもできれば多めに見てほしい。僕の友達は、一つもはっきりしたことを言わなかった。あの子は僕を、似た者同士だと思っていたのかもしれない。でもあいにく、僕は箱の中に、羊を見ることができない。ひょっとすると、僕もちょっと大人の人なのかもしれない。きっと、年を取ったんだ。
五。日に日にだんだん分かってきた。どんな星で、なぜそこを出るようになって、どういう旅をしてきたのか。どれも取り留めなく喋っていて、なんとなくそういう話になったんだけど。そんな風にして、3日目はバオバブの怖い話を聞くことになった。この時も羊がきっかけだった。この王子くんは深い悩みでもあるみたいに、不意に聞いてきたんだ。
ねえ、本当なの？羊が小さな木を食べるっていうのは。
ああ、本当だよ。
そう、よかった。
羊が小さな木を食べるってことが、どうしてそんなに大事なのか、僕にはわからなかった。でも王子くんはそのまま続ける。
じゃあ、バオバブも食べる？
僕はこの王子くんに教えて差し上げた。バオバブっていうのは小さな木じゃなくて、教会の建物ぐらい大きな木で、そこに象の群れを連れてきても、たった一本のバオバブも食べきれやしないんだって。
象の群れっていうのを王子くんは面白がって。
象の上に、また象を乗せなきゃ。
と言いつつも、言うことはしっかり言い返してきた。
バオバブも大きくなる前、元は小さいよね。
なるほど。でもどうして羊に小さなバオバブを食べてほしいの？するとこういう返事が返ってきた。
え？わかんないの？
当たり前だと言わんばかりだった。一人で随分頭を使ったけど、ようやくどういうことなのか納得できた。つまり、王子くんの星も他の星もみんなそうなんだけど、いい草と悪い草がある。とすると、いい草の生えるいい種と、悪い草の悪い種があるわけだ。でも種は目に見えない。土の中でひっそり眠っている。起きてもいいかなって気になると、伸びていって、まずはお日様に向かって、無邪気で可愛いその目をおずおずと出していくんだ。二十日大根やバラの芽なら生えたままにすればいい。でも悪い草や花になると見つけ次第すぐ引っこ抜かないといけない。そして王子くんの星には恐ろしい種があったんだ。それがバオバブの種。そいつのために星の地面の中はめちゃくちゃになった。しかもたった一本のバオバブでも手遅れになるともうどうやっても取り除けない。星中にはびこって根っこで星に穴を開けてしまう。それでもしその星が小さくてそこがびっしりバオバブだらけになってしまえば星は爆発してしまうんだ。
きっちりしてるかどうかだよ。
というのは、また別の時の王子くんのお言葉。
朝、自分の身だしなみが終わったら、星の身だしなみも丁寧にすること。小さい時は紛らわしいけど、バラじゃないって分かった時点で、バオバブをこまめに引き抜くようにすること。やらなきゃいけないのは面倒といえば面倒だけど、簡単といえば簡単なんだよね。
またある日には、一つ僕んとこの子供たちがずっと忘れないような立派な絵を描いてみないかと僕に持ちかけてきた。その子は言うんだ。
いつか旅に出たとき役に立つよ。やらなきゃいけないことを伸ばし伸ばしにしてると、時々具合の悪いことがあるよね。それがバオバブだったら、絶対ひどいことになる。こんな星があるんだ。そこには怠け者が住んでて、小さな木を三本放っておいたんだけど。
というわけで、僕は王子くんの仰せのまま、ここにその星を描いた。偉そうに言うのは嫌いなんだけど、バオバブが危ないってことは全然知られてないし、一つの星にいてそういうことを軽く考えているとめちゃくちゃ危険なことになる。だから珍しく思い切って言うことにする。行くよ。
子供の皆さん、バオバブに気をつけること。
これは僕の友達のためでもある。その人たちはずっと前から、すぐそばに危険があるのに気がついてない。だから僕は、ここにこの絵を描かなきゃいけない。ここで戒めるだけの値打ちがある。そう、みんなはこんなことを不思議に思うかもしれない。どうしてこの本には、こういう大きくて立派な絵が、バオバブの絵だけなんですか？答えはとっても簡単。やってみたけどうまくいかなかった。バオバブを描いたときは、ただもうすぐにやらなきゃって、一生懸命だったんだ。
6。ねえ、王子くん。
こんな風にちょっとずつ分かってきたんだ。君が寂しく、ささやかに生きてきたって。ずっと君には、穏やかな夕暮れしか癒されるものがなかった。このことを初めて知ったのは、4日目の朝。その時、君は僕に言った。
夕暮れが大好きなんだ。夕暮れを見に行こう。
でも、待たなきゃ。
何を待つの？
夕暮れを待つんだよ。
とてもびっくりしてから、君は自分を笑ったのかな。こう言ったよね。
てっきりまだ、僕んちだと思ってた。
なるほど。ご存知の通り、アメリカで真昼の時は、フランスでは夕暮れ。だから、あっという間にフランスへ行けたら、夕暮れが見られるってことになる。でもあいにく、フランスはめちゃくちゃ遠い。だけど、君の星では、テクテクと椅子を持って歩けばそれでいい。そうやって君はいつでも見たい時に暮れゆくお日様を見ていたんだ。
一日に44回も夕暮れを見たことがあるよ。
と言った少し後に君はこう付け加えた。
そうなんだ。人はすごく切なくなると夕暮れが恋しくなるんだ。
その44回眺めた日は、じゃあすんごく切なかったの？
だけどこの王子くんは、返事をなさらなかった。
7。
5日目。また羊のおかげで、この王子くんにまつわる謎が、一つ明らかになった。その子は何の前置きもなく、いきなり聞いてきたんだ。ずっと一人でうーんと悩んでいたことが、解けたみたいに。
羊が小さな木を食べるんなら、花も食べるのかな？
羊は目に入ったものをみんな食べるよ。
花にトゲがあっても？
ああ。花にトゲがあっても。
じゃあ、トゲは何のためにあるの？
わからなかった。その時僕はエンジンの固く締まったネジを外そうと、もう手一杯だった。しかも気が気でなかった。どうも手ひどくやられたらしいということがわかってきたし、最悪飲み水がなくなることもあるって、本当に思えてきたからだ。
トゲは何のためにあるの？
この王子くん、質問を一度始めたら絶対おやめにならない。僕はネジでイライラしていたから、いい加減に返事をした。
トゲなんて何の役にも立たないよ。単に花が意地悪したいんだろ？
え？
するとだんまりしてから、その子は恨めしそうに突っかかってきた。
嘘だ。花はか弱くて無邪気なんだ。どうにかしてほっとしたいだけなんだ。トゲがあるから危ないんだぞって思いたいだけなんだ。
僕は何も言わなかった。傍らでこう考えていた。このネジがテコでも動かないなら、いっそ金槌でぶっ飛ばしてやる。でも、この王子くんは、また僕の考えを邪魔なさった。
君は、本当に君は花が。
やめろ、やめてくれ、知るもんか。いい加減に言っただけだ。僕にはちゃんとやらなきゃいけないことがあるんだよ。
その子は僕をポカンと見た。
ちゃんとやらなきゃ？
その子は僕を見つめた。エンジンに手をかけ、指は古いグリスで黒く汚れて、不格好な置物の上にかがんでいる、そんな僕のことを
大人の人みたいな喋り方。
僕はちょっと恥ずかしくなった。でも容赦なく言葉が続く。
君は取り違えてる。みんな一緒くたにしてる。
その子は本気で怒っていた。黄金色の髪の毛が風になびいていた。
真っ赤なおじさんのいる星があったんだけど、その人は花の匂いも嗅がないし、星も眺めない。人を好きになったこともなくて、足し算の他は何にもしたことがないんだ。一日中君みたいに繰り返すんだ。私はちゃんとした人間だ。ちゃんとした人間なんだ。それで鼻を高くする。でもそんなの人間じゃない。そんなのキノコだ。
何？
キノコ！
この王子くん、すっかりご立腹だ。
百万年前から、花はトゲを持ってる。百万年前から、羊はそんな花でも食べてしまう。だったらどうしてそれをちゃんと分かろうとしちゃいけないわけ？なんでものすごく頑張ってまで、その何の役にも立たないトゲを自分のものにしたのかって。羊と花の喧嘩は大事じゃないの？太った赤いおじさんの足し算の方がちゃんとしてて、大事だって言うの？たった一つしかない花。僕の星の他にはどこにもない、僕だけの花が僕にはあって。それに小さな羊が一匹いるだけで、花を食べ尽くしちゃうこともあるって。しかも自分のしていることもわからずに、朝ふっとやっちゃうことがあるってわかってたとしても、それでもそれが大事じゃないって言うの？
その子は真っ赤になって喋り続ける。
誰かが200万の星の中にも2つとない、どれか一輪の花を好きになったんなら、その人はきっと星空を眺めるだけで幸せになれる。あのどこかに僕の花があるって思えるから。でももしこの羊があの花を食べたら、その人にとってはまるで星全部がいきなりなくなったみたいなんだ。だから、それは大事じゃないって言うの？ねえ。
その子はもう何も言えなかった。いきなりわーっと泣き出した。夜が落ちて、僕は道具を手放した。なんだかどうでもよくなった。エンジンのことも、ネジのことも、喉の渇きも、死ぬことさえも。一つの星、一つの惑星、僕の居場所、この地球の上に、一人の気ままな王子くんがいじらしく立っている。僕はその子を抱きしめ、ゆっくりとあやした。その子に言った。君の好きな花は何も危なくなんかない。羊に口輪を書いてあげる。君の羊に。花を守るものも書いてあげる。あと、どう言っていいのか、僕にはよくわからなかった。自分はなんて不器用なんだろうと思った。どうやったらこの子と心が通うのか、僕にはわからない。すごく不思議なところだ。涙の国って。
八。ほどなくして、その花のことがどんどんわかっていった。それまでも王子くんの星には、とてもつつましい花があった。花びらが一回りするだけの、ちっとも場所を取らない花だ。朝気がつくと草の中から生えていて、夜にはなくなっている。でも、あの子の言った花はそれじゃなくて、ある日どこからか種が運ばれてきて、芽を出したんだ。王子くんは間近で、その小さな芽を見つめた。今まで見てきた花の芽とは全然違っていた。また別のバオバブかもしれなかった。
でも、茎はすぐ伸びるのをやめて、花になる準備を始めた。王子くんは大きなつぼみがつくのを目の当たりにして、花が開くときはどんなにすごいんだろうとワクワクした。けれど、その花は緑色の部屋に入ったまま、なかなかおめかしをやめなかった。どんな色がいいかじっくりと選び、ちまちまと服を着て、花びらを一つ一つ整えていく。ひなげしみたいにしわくちゃのまま出たくなかった。キラキラと輝くくらいきれいになるまで、花を開きたくなかった。そうなんだ。その花はとってもおしゃれさんなんだ。だから隠れたまま、何日も何日も身支度を続けた。ようやくある朝、ちょうどお日様が昇る頃、パッと花が開いた。あまりに気を配りすぎたからか、その花はあくびをした。
うわぁ。
目が覚めたばかりなの。ごめんなさいね。まだ髪がくしゃくしゃ。その時、王子くんの口から思わず言葉がついて出た。
きれいだ。
そうね。と、花は何気なく言った。お日様と一緒に咲いたもの。この花、あまりつつましくもないけど、心が揺さぶられる、と王子くんは思った。そこへすぐ花の言葉。朝のお食事の時間じゃなくて？このまま私は放っておかれるの？王子くんは申し訳なくなって、冷たい水の入ったじょうろを取ってきて、花に水をやった。こんな調子でちょっと疑り深く見えっぱりだったから、その花はすぐにその子を困らせるようになった。例えばある日、花はこの王子くんに四つの棘を見せてこう言った。爪を立てた虎が来たって平気。
虎なんて僕の星にはいないよ。
と王子くんは言い返した。それに、虎は草なんて食べない。
あたし、草じゃないんだけど。
と、花は何気なく言った。
ごめんなさい。
虎なんて怖くないの。ただ、風に当たるのは大っ嫌い。ついたてでもないのかしら。
風に当たるのが嫌いって。やれやれ、困った花だ。
と王子くんは思った。
この花とっても気難しいな。
夜にはガラスのお湯をかけてちょうだい。あなたのうちすっごく寒い。居心地悪い。あたしの元いたところは。 と、ここで花は話をやめた。花は種の形でやってきた。他のところなんてわかるわけなかった。つい無邪気に嘘を言ってしまいそうになったので、恥ずかしくなったけど、花はえへんえへんと咳をして、王子くんのせいにしようとした。
ついたては？取りに行こうとしたら、君が喋ったんじゃないか。
また花はわざとらしくえへんとやった。その子に押し付けるのは後ろめたかったけど、これだから、王子くんはまっすぐ花を愛していたけど、すぐ信じられなくなった。大したことのない言葉もちゃんと受け止めたから、すごく辛くなっていった。
聞いちゃいけなかった。
って、ある時その子は僕に言った。
花は聞くものじゃなくて、眺めて匂いを嗅ぐものだったんだ。僕の花は、僕の星をいい匂いにした。でもそれを楽しめばいいってわかんなかった。爪の話にしてもひどくイライラしたけど、 気持ちを分かってあげなくちゃいけなかったんだ。
まだまだ話は続いた。
その時は分かんなかった。言葉よりもしてくれたことを見なくちゃいけなかった。あの子はいい匂いをさせて、僕を晴れやかにしてくれた。僕は絶対に逃げちゃいけなかった。下手な計算の裏にも優しさがあったのに。あの花は天の邪鬼なだけなんだ。でも僕は若すぎたから、愛することって何なのか、わかんなかった。
9。星から出るのに、その子は渡り鳥を使ったんだと思う。出る日の朝、自分の星の片付けをした。火のついた火山のすすを丁寧に払った。そこには二つ火のついた火山があって、朝ごはんを温めるのにちょうどよかった。それと火の消えた火山も一つあったんだけど、その子が言うには、万が一のために、その火の消えた火山も同じようにすすを払った。しっかりすすを払えば、火山の火もドカンとならずに、チロチロと長続きする。ドカンと言っても、煙突から火が出たくらいの火なんだけど。もちろん僕らの世界では、僕らはあんまりちっぽけなので、火山のすす払いなんてできない。だから僕らにとって、火山ってのは随分厄介なことをする。それからこの王子くんはちょっと寂しそうに、バオバブの目を引っこ抜いた。これが最後、もう絶対に帰ってこないんだって。こういう毎日決めてやってたことが、この朝にはずっとずっと愛おしく思えた。最後にもう一度だけ花に水をやって、ガラスの覆いをかぶせようとしたとき、その子は不意に泣きたくなってきた。
さよなら
って、その子は花に言った。でも花は何も返さなかった。
さよなら
って、もう一度言った。花はえへんとやったけど、病気のせいではなかった。
あたし、バカね。
と、なんとか花が言った。許してね。お幸せに。突っかかってこなかったので、その子はびっくりした。ガラスの覆いを持ったまま、おろおろとその場に立ち尽くした。どうして穏やかで優しいのかわからなかった。
好きなの。
と花は言った。
君がそのことわかんないのは私のせい。
どうでもいいか。
でも、君も私と同じで、バカ。
お幸せに。おいはそのままにしといて。
もうそれだけでいい。でも、風が。そんなにひどい病気じゃないの。
夜ひんやりした空気に当たればよくなると思う。
あたし、花だから。でも虫は？毛虫の一匹や二匹我慢しなくちゃ。蝶々と仲良くなるんだから。すごく綺麗なんだってね。
そうでもしないと、ここには誰も来ないし。
遠くだしね、君は。大きな虫でも怖くない。私には爪があるから。
花は無邪気に四つの棘を見せた。それからこう言った。
そんなぐずぐずしないで。イライラしちゃう。行くって決めたんなら、ほら。
なぜなら、花は自分の泣き顔を見られたくなかったんだ。花って、弱みを見せたくないものだから。
10。その子は、小惑星325、326、327、
328、329や330のあたりまでやってきた。知らないこと、やるべきことを見つけに、とりあえず寄ってみることにした。最初のところは、王様の住まいだった。王様は真っ赤な織物と、アーミンの白い毛皮をまとって、あっさりながらもでんとした椅子に腰掛けていた。
なんと、家来だ!
と、王子くんを見るなり、王様は大声を上げた。王子くんは不思議に思った。
どうして僕のことをそう思うんだろう。初めて会ったのに。
王様にかかれば世界はとてもあっさりしたものになる。誰も彼もみんな家来。その子は知らなかったんだ。
地高よれ、よう見たい。
王様はやっと誰かに王様らしくできると、嬉しくてたまらなかった。王子くんはどこかに座ろうと周りを見た。でも、星は大きな毛皮の裾で、どこもいっぱいだった。その子は仕方なく立ちっぱなし。しかもヘトヘトだったから、あくびが出た。
王の前であくびとは、作法がなっとらん。
と王様は言った。
ダメであるぞ。
我慢なんてできないよ。
と王子くんは迷惑そうに返事をした。
長旅で寝てないんだ。
ならばあくびをせよ。人のあくびを見るのも随分ご無沙汰であるな。あくびとはこれはそそられる。さあ、またあくびせよ。言うことを聞け。
そんな迫られても無理だよ。
と王子くんは顔を真っ赤にした。
むむむ。ではこうだ。あるときはあくびをせよ。またあるときは。
王様はちょっと詰まってご機嫌斜め。なぜなら王様は何でも自分の思い通りにしたくて、そこから外れるものは許せなかった。いわゆる絶対の王様ってやつ。でも根は優しかったので、物分かりのいいことしか言いつけなかった。王様にはこんな口癖がある。
言いつけるにしても、将軍に海鳥になれと言って、将軍が言うことを聞かなかったら、それは将軍のせいではなく、こちらが悪い。
座っていい?
と王子くんは気まずそうに言った。
座るであるぞ。
王様は毛皮の裾を厳かに引いて言いつけた。でも王子くんにはよくわからないことがあった。この星はごくごくちいっちゃい。王様は一体何を治めてるんだろうか。
陛下、すいませんが質問が。
質問をせよ。
と王様は慌てて言った。
陛下は何を治めてるんですか?
すべてである。
と王様は当たり前のように答えた。
すべて?
王様はそっと指を出して、自分の星と、他の惑星とか星とか、みんなを指した。
それがすべて?
と王子くんは言った。
それがすべてである。
と王様は答えた。なぜなら絶対の王様であるだけでなく、宇宙の王様でもあったからだ。
なら、星はみんな言う通りになるの?
無論。
と王様は言った。
たちまち言う通りになる。それを破る者は許さん。
あまりにすごい力なので、王子くんはびっくりした。 自分にもしそれだけの力があれば、44回と言わず、72回、いや100回でも、いやいや200回でも、夕暮れがたった一日の間に見られるんじゃないか。しかも椅子も動かさずに。そう考えたとき、ちょっと切なくなった。そういえば、自分の小さな星を捨ててきたんだって。だから思い切って、王様にお願いをしてみた。
夕暮れが見たいんです。どうかお願いします。夕暮れろって言ってください。
もし、将軍に花から花へ蝶々みたいに飛べ、であるとか、悲しい話をかけ、であるとか、海鳥になれ、であるとか言いつけて、将軍が言われたことをできなかったとしよう。なら、そいつか、この王か、どちらが間違ってるとそちは思う。
王様の方です。
と、王子くんはきっぱり言った。
その通り。それぞれにはそれぞれのできることを任せねばならぬ。物事が分かって初めて力がある。もし国民に海へ飛び込めと言いつけようものなら、国がひっくり返る。そのようにせよと言ってもいいのは、そもそも物事をわきまえて言いつけるからである。
じゃあ、僕の夕暮れは？
と王子くんは迫った。なぜなら王子くん、一度聞いたことは絶対に忘れない。
そちの夕暮れなら見られるぞ。言いつけよう。だが、待とう。うまく収めるためにも、いい頃合いになるまでは。
それはいつ？
と王子くんは尋ねる。
むむむ？
と王様は言って、分厚い暦を調べた。
むむむ、そうだな。だいたい、午後7時40分くらいである。さすれば言う通りになるのがわかるだろう。
王子くんはあくびをした。夕暮れに会えなくて残念だった。それにちょっともううんざりだった。
ここですることはもうないから、
と王子くんは王様に言った。
そろそろ行くよ。
行ってはならん、
と王様は言った。家来ができて、それだけ嬉しかったんだ。
行ってはならん。そちを大臣にしてやるぞ。
それで何をするの？
ん？人を裁くであるぞ。
でも、裁くにしても人がいないよ。
それはわからん。まだこの王国をぐるりと回ってみたことがない。年を取ったし、大きな場所を置く場所もない。歩いて回るのはくたびれるんでな。
ふーん、でも僕はもう見たよ。
と王子くんはかがんで、もう一度ちらっと星の向こう側を見た。
あっちには、人っ子一人いない。
なら、自分を裁くである。
と王様は答えた。
もっと難しいぞ。自分を裁く方が人を裁くよりもはるかに難しい。うまく自分を裁くことができたなら、それは正真正銘賢者の証だ。
すると王子くんは言った。
僕、どこにいたって自分を裁けます。ここに住む必要はありません。
むむむ？確かこの星のどこかに、よぼよものネズミが一匹おる。夜物音がするからな。そのよぼよぼのネズミを裁けばよい。時々死刑にするんである。
そうすればその命は、そちの裁き次第である。だが、いつも許してやることだ。大事にせねば、一匹しかおらんのだ。また王子くんは返事をする。
僕、死刑にするの嫌いだし、もうさっさと行きたいんです。
ならん!と王様は言う。もう王子くんはいつでも行けたんだけど、年寄りの王様をしょんぼりさせたくなかった。
もし陛下が言う通りになるのをお望みなら、物分かりのいいことを言いつけられるはずです。言いつける。ほら、一分以内に出発せよ、とか。僕にはもういい頃合いなんだと思います。
王様は何も言わなかった。王子くんはとりあえずどうしようかと思ったけど、ため息をついてついに星を後にした。
そちを他の星へ使わせるぞ。
その時、王様は慌ててこう言った。全くもって偉そうな言い方だった。大人の人って相当変わってるな。王子くんは心の中で思いつつ、旅は続く。
11。二つ目の星は、見えっ張りの住まいだった。
ふふん、ファンのお出ましか。
王子くんが見えるなり、見えっ張りは遠くから大声を上げた。というのも、見えっ張りにかかれば、誰も彼もみんなファンなんだ。
こんにちは、
と王子くんは言った。
変な帽子だね。
挨拶できる、
と見えっ張りは言う。
拍手されたらこれで挨拶する。あいにくここを通り過ぎる人なんていないわけだが。
うん？
王子くんは何のことかわからなかった。
両手でパチパチとやってみな、
と見えっ張りはその子に勧めた。王子くんは両手でパチパチとやった。見えっ張りは帽子をちょっと持ち上げて、そっと挨拶をした。
王様のところよりも楽しいな、
と王子くんは心の中で思った。だからもう一度両手でパチパチとやった。見えっ張りも帽子をちょっと持ち上げて、もう一度挨拶をした。五分続けてみたけど、同じことばかりなので、王子くんはこの遊びにも飽きてしまった。
じゃあ、その帽子を下ろすにはどうしたらいいの？
と、その子は聞いた。でも見えっ張りは聞いてなかった。見えっ張りは褒め言葉にしか、絶対耳を貸さない。
お前は俺様を心の底から讃えているか？
とその男は王子くんに聞いた。
讃えるってどういうこと？
讃えるっていうのは、この俺様がこの星で一番かっこよくて、一番おしゃれで、一番金持ちで、一番賢いんだって認めることだ。
でも、星には君しかいないよ。
お願いだ。とにかく俺様を讃えてくれ。
讃えるよ。
と言って、王子くんは肩をちょっと上げた。
でも君、そんなことのどこが大事なの？
そして王子くんはそこを後にした。大人の人って、やっぱり相当おかしいよ、とだけ、その子は心の中で思いつつ、旅は続く。
12。次の星は、飲んだくれの住まいだった。ほんのちょっと寄っただけなのに、王子くんはずいぶん気持ちが落ち込んでしまった。
ここで何してるの？
王子くんは飲んだくれに言った。その子が見ると、その男は空の瓶一揃い、中身の入った瓶一揃いを前にして、だんまり座っていた。
飲んでんだ、
と飲んだくれはしょんぼりと答えた。
なんで飲むの？
と王子くんは尋ねた。
忘れたいんだ、
と飲んだくれは答えた。
何を忘れたいの？
と王子くんは気の毒になってきて、さらに聞いた。
恥ずかしいのを忘れたい、
と飲んだくれはうつむきながら打ち明けた。
何が恥ずかしいの？
と王子くんは助けになりたくて尋ねてみた。
飲むのが恥ずかしい。
飲んだくれはそう言ったきり、とうとうだんまりを決め込んだ。どうしていいかわからず、王子くんはそこを後にした。大人の人ってやっぱりめちゃくちゃおかしい、と、その子は心の中で思いつつ、旅は続く。
13。四つ目の星は仕事人間のものだった。この人はとっても忙しいので、王子くんが来た時も顔を上げなかった。
こんにちは、
とその子は言った。
タバコの火消えてるよ。
3たす2は5、5たす7は12、12たす3は15。こんにちは、15たす7は22、22たす6は28。火をつけ直す暇なんてない。26たす5は31。ふう、合計が5億162万2731。
何？その5億って。
ん？まだいたのか。5億。もうわからん。やらなきゃいけないことがたくさんあるんだ。ちゃんとしてるんだ私は。無駄口叩いてる暇はない。2たす5は7。
何なの？その5億100万っていうのは。
また王子くんは言った。何があっても、一度質問を始めたら絶対にやめない。仕事人間は顔を上げた。
54年この星に住んでいるが、気が散ったのは3度だけだ。最初はあれだ。22年前のこと、コガネムシがどこからともなく飛び込んできたせいだ。ブンブンとうるさくしたから、足し算を4回間違えた。2度目はあれだ。11年前、リュウマチの発作が起きたせいだ。運動不足で歩く暇もない。ちゃんとしてるんだ、私は。3度目は、まさに今だ。さてと、5億100。
もう何があるの？
仕事人間は、ほっといてはもらえないんだと諦めた。
もう、あの小さいやつがあるんだ。時々空に見えるだろ。
ハエ？
いや、その小さいのは光る。
ミツバチ？
いや。その小さいのは黄金色で、怠け者をうっとりさせる。だが、ちゃんとしてるからな、私は。うっとりしてる暇はない。
あ、星？
そうだ、星だ。
じゃあ、5億100万の星をどうするの？
5億162万2731。ちゃんとしてるんだ、私は。細かいんだ。
それで、星をどうするの？
どうするかって？
うん。
何も、自分のものにする。
星が、君のもの？
そうだ。
でも、さっき会った王様は？
王様は自分のものにしない。
収めるんだ。全然違う。
じゃあ、星が自分のものだと何のためになるの？
ああ、お金持ちになれるね。
じゃあ、お金持ちだと何のためになるの？
また別の星が買える。新しいのが見つかったら。
王子くんは心の中で思った。
この人、ちょっとへりくつこねてる。さっきの酔っ払いと一緒だ。
でもとりあえず質問を続けた。
どうやったら星が自分のものになるの？
そいつは誰のものだ？
と仕事人間はぶっきらぼうに返事をした。
わかんない。誰のものでもない。
じゃあ私のものだ。最初に思いついたんだから。
それでいいの？
もちろん。例えば君が誰のものでもないダイヤを見つけたら、それは君のものになる。誰のものでもない島を見つけたら、それは君のもの。最初に何かを思いついたら特許が取れる。君のものだ。だから私は星を自分のものにする。なぜなら私より先に誰一人もそんなことを思いつかなかったからだ。
うん、なるほど。
と王子くんは言った。
で、それをどうするの？
取り扱う。数えて数え直す。
と仕事人間は言った。
難しいぞ。だが私はちゃんとした人間なんだ。
王子くんはまだ納得できなかった。
僕は、スカーフ一枚僕のものだったら、首の周りに巻きつけてお出かけする。僕は、花が一輪僕のものだったら、花を摘んで持っていく。でも君、星は摘めないよね。
そうだ。だが銀行に預けられる。
それってどういうこと？
自分の星の数を小さな紙切れに書き留めるってことだ。そうしたらその紙を引き出しにしまって鍵をかける。
それだけ？
それでいいんだ。
王子くんは思った。
面白いし、それなりにかっこいい。でも全然ちゃんとしてない。
王子くんはちゃんとしたことについて、大人の人と違った考えを持っていたんだ。
僕、
とその子は言葉を続ける。
花が一輪僕のもので、毎日水をやります。火山が三つ僕のもので、毎週すす払いをします。それに火が消えてるのもすす払いします。万が一があるから。火山のためにも、花のためにもなってます。僕のものにしてるってことが。でも、君は星のためにはなってません。
仕事人間は口元を開いたけど、返す言葉が見つからなかった。王子くんはそこを後にした。大人の人って、やっぱりただのへんてこりんだ、とだけ、その子は心の中で思いつつ、旅は続く。14。五つ目の星は、すごく不思議なところだった。他のどれよりも小さかった。ほんのギリギリ、明かりと明かりつけの入る場所があるだけだった。王子くんはどうやってもわからなかった。空のこんな場所で、星に家もないし人もいないのに、明かりと明かりつけがいて、何のためになるんだろうか。それでもその子は、心の中でこう思った。
この人はバカバカしいかもしれない。でも、 王様、見えっ張り、仕事人間や飲んだくれなんかよりはバカバカしくない。そうだとしても、この人のやっていることには意味がある。明かりをつけるってことは、例えるなら、星とか花とかが一つ新しく生まれるってこと。だから、明かりを消すのは、星とか花をお休みさせるってこと。とっても素敵なお務め。素敵だから、本当に誰かのためになる。その子は星に近づくと、明かりつけにうやうやしく挨拶をした。こんにちは。どうして今明かりを消したの？
しなさいって言われてるから。
と明かりつけは答えた。
こんにちは。
しなさいって何を？
この明かりを消せって。こんばんは。
とその人はまたつけた。え？どうして今またつけたの？
しなさいって言われてるから。
と明かりつけは答えた。よくわかんない。と王子くんは言った。
わかんなくていいよ。
と明かりつけは言った。
しなさいはしなさいだ。こんにちは。
と明かりを消した。それから、おでこを赤いチェックのハンカチで拭いた。
それこそひどい仕事だよ。昔はものがわかってた。朝消して夜つける。昼の余った時間を休んで、夜の余った時間は寝る。
じゃあ、その頃とは別のことをしなさいって？
同じことをしなさいって。
と、明かりつけは言った。
それがほんとひどい話なんだ。この星は年々回るのがどんどん早くなるのに、同じことをしなさいって。
つまり、
今では一分で一回りするから、僕には休む暇が少しもありゃしない。一分の間につけたり消したり。
変なの？君んちじゃ一日が一分だなんて。
何が変だよ。
と明かりつけが言った。
もう僕らは一ヶ月も一緒に喋ってるんだ。
一ヶ月？
そう、30分、30日。こんばんは。
と、また明かりをつけた。王子くんはその人のことをじっと見た。しなさいって言われたことを、こんなにも真面目にやるこの明かりつけのことが好きになった。その子は夕暮れを見たいとき、自分から椅子を動かしていたことを思い出した。その子はこの友達を助けたかった。ねえ、休みたいときに休めるコツ知ってるよ？
いつだって休みたいよ。
と明かりつけは言った。人っていうのは真面目にやってても怠けたいものなんだ。王子くんは言葉を続けた。
君の星小さいから大股なら三歩で一回りできるよね。ずっと日向にいられるようにゆっくり歩くだけでいいんだよ。休みたくなったら君は歩く。好きな分だけお昼がずっと続く。
そんなの大して変わらないよ。
と明かりつけは言った。
僕がずーっと願ってるのは、眠ることなんだ。
困ったね。と王子くんが言った。
困ったね。
と明かりつけも言った。
こんにちは。
と明かりを消した。王子くんはずっと遠くへ旅を続けながら、こんな風に思った。あの人、他のみんなから馬鹿にされるだろうな。王様、見えっ張り、飲んだくれ、仕事人間から。でも僕からしてみれば、たった一人あの人だけは変だと思わなかった。
それっていうのも、もしかするとあの人が、自分じゃないことのためにアクセクしてたからかも。
その子は残念そうにため息をついて、さらに考える。
たった一人あの人だけ、僕は友達になれると思った。でもあの人の星は本当に小さすぎて、二人も入らない。
ただ王子くんとしては、そうとは思いたくなかったんだけど、実はこの星のことも残念に思っていたんだ。だって、なんと言っても、24時間に1440回も夕暮れが見られるっていう、恵まれた星なんだから。
15。
6つ目の星は、何十倍も広い星だった。分厚い本をいくつも書いているおじいさんの住まいだった。
おや、探検家じゃな？
王子くんが見えるなり、その人は大声を上げた。王子くんは机の上に腰掛けて、ちょっと息をついた。もうそれだけ旅をしたんだ。
どこから来たね？
とおじいさんは言った。
何？その分厚い本。
と王子くんは言った。
ここで何してるの？
わしは地理の博士じゃ。
とおじいさんは言った。
何？その地理の博士っていうのは？
ふむ。海。川、町、山、砂漠のあるところをよく知っとる、物知りのことじゃ。
結構面白そう、
と王子くんは言った。
やっと本物の仕事に出会えた。
それからその子は、博士の星をぐるりと見た。こんなにもでんとした星は見たことがなかった。
とっても見事ですね、あなたの星は。大海原はあるの？
まったくもってわからん。
と博士は言った。
え？
王子くんはがっかりした。
じゃあ、山は？
まったくもってわからん。
と博士は言った。
じゃあ、町とか川とか、砂漠とかは？
それも、まったくもってわからん。
と博士は言った。
でも、地理の博士なんでしょ？
さよ。
と博士は言った。
だが、探検家ではない。それにわしの星には探検家がおらん。地理の博士はな、町。川、山、海、大海原や砂漠を数えに行くことはない。博士というのは偉い人だもんで、歩き回ったりはせん。自分の机を離れることはない。その代わり探検家を迎えるんじゃ。博士は探検家に物を尋ね、その土産話を聞き取る。そやつらの話でそそられるものがあったら、そこで博士はその探検家が正直者かどうかを調べるんじゃ。
どうして？
というのもな、探検家が嘘をつくと、地理の本はめちゃくちゃになってしまう。飲んだくれの探検家も同じだ。
どうして？
と王子くんは言った。
というのもな、酔っ払いは物がダブって見える。そうすると博士は、一つしかないのに二つ山があるように書き留めてしまうからの。
探検家に不向きな人、僕知ってるよ。
と王子くんは言った。
いるじゃろな。ところでその探検家が正直そうだったら、
博士は何が見つかったのか確かめることになる。
見に行くの？
いや、それだとあまりに面倒じゃ。だから博士は探検家にそれを信じさせるだけのものを出せ、と言う。例えば大きな山を見つけたっていうんであれば、大きな石ころでも持ってこにゃならん。博士は不意にワクワクしだした。いやはや、君は遠くから来たんだな。探検家だ。さあ、わしに君の星のことをしゃべってくれんか。
そうやって博士はノートを開いて鉛筆を削った。博士というものは、探検家の話をまず鉛筆で書き留める。それから探検家が信じられるだけのものを出してきたら、やっとインクで書き留めるんだ。
それで？
と博士は尋ねた。
僕んち。
と王子くんは言った。
あんまり面白くないし、すごく小さいんだ。三つ火山があって、二つは火がついていて、一つは消えてる。でも万が一があるかもしれない。
万が一があるかもしれんな、
と博士は言った。
花もあるよ。
わしらは花については書き留めん、
と博士は言った。
どうしてなの？一番綺麗だよ。
というのもな、花は儚いんじゃ。
何？その儚いって。
地理の本はな、
と博士は言う。
すべての本の中で一番ちゃんとしておる。絶対古くなったりせんからの。山が動いたりするなんぞめったにない。大海原が干上がるなんぞめったにない。わしらは変わらないものを書くんじゃ。
でも、消えた火山が目を覚ますかも。
と王子くんは割り込んだ。
何？その儚いって。
火山が消えてようと目覚めてようと、わしらにとっては同じこと。
と博士は言った。
わしらに大事なのは山そのものだけじゃ。動かんからな。
でも、その儚いって何？
また王子くんは言った。何があっても、一度質問を始めたら絶対にやめない。
それは、すぐに消える恐れがある、ということじゃ。
僕の花は、すぐに消える恐れがあるの？
無論じゃ。
僕の花は、儚い、
と王子くんは思った。
それに、周りから自分を守るのは、四つの棘だけ。それに僕は僕んちに、たった一つ置き去りにしてきたんだ。
その子は不意にやめておけばよかった、と思った。でも気を取り直して、
これから行くのにおすすめの星はありませんか？
とその子は尋ねた。
地球という星じゃ、
と博士は答えた。
いいところだと聞いておる。
そうして王子くんはそこを後にした。自分の花のことを思いつつ。16。
そんなわけで、7つ目の星は地球だった。この地球というのは、どこにでもある星なんかじゃない。数えてみると、王様が、もちろん黒い顔の王様も入れて111人、地理の博士が7000人、仕事人間が90万人、
飲んだくれが750万人。見えっ張りが3億1100万人で、合わせてだいたい20億の大人の人がいる。地球の大きさをわかりやすくする、こんな話がある。電気が使われるまでは、6つの大陸ひっくるめて、なんと46万2511人もの大勢の明かりつけがいなきゃならなかった。遠くから眺めると大変見物だ。この大勢の動きはバレエのダンサーみたいにきちっきちっとしていた。まずはニュージーランドとオーストラリアの明かりつけの出番が来る。そこで自分のランプをつけると、この人たちは眠りにつく。すると次は中国とシベリアの番が来て、この動きに加わって、終わると裏に引っ込む。それからロシアとインドの明かりつけの番になる。次はアフリカとヨーロッパ。それから南アメリカ。それから北アメリカ。しかもこの人たちは、自分の出る順を絶対間違えない。でも、北極に一つだけ、南極にも一つだけ明かりがあるんだけど、そこの二人の明かりつけは、のんべんだらりとした毎日を送っていた。だって、一年に二回働くだけでいいんだから。17。うまく言おうとして、ちょっと嘘をついてしまうってことがある。明かりつけのことも、全部ありのままってわけじゃないんだ。そのせいで、何も知らない人に、僕らの星のことを変に教えてしまったかもしれない。地球のほんのちょっとしか人間のものじゃない。地球に住んでる20億の人に、まっすぐ立ってもらって、集会みたいに寄り集まってもらったら、わけもなく縦30キロ、横30キロの広場に収まってしまう。太平洋で一番ちっちゃい島にだって入ってしまう数だ。でも、大人の人にこんなことを言っても、やっぱり信じない。いろんなところが自分たちのものだって思いたいんだ。自分たちはバオバブくらいでっかいものなんだって考えてる。だから、その人たちに、
数えてみてよ
って言ってごらん。数字が大好きだから、きっと嬉しがる。でも、みんなはそんなつまらないことで時間を潰さないように。
くだらない。
みんな、僕を信じて。王子くんは地球に着いたんだけど、その時、人の姿がどこにもなくてびっくりした。それでも、星を間違えたのかなって焦ってきた。すると、砂の中で月の色した輪っかがもぞもぞ動いた。
こんばんは、
と王子くんがとりあえず言ってみると、
こんばんは。
と蛇が言った。
僕、どの星に落っこちたの？
と王子くんが聞くと、
地球のアフリカ。
と蛇が答えた。
え？まさか、地球には人がいないの？
ここは砂漠。砂漠に人はいない。地球は広い。
と、蛇は言った。王子くんは石ころに座って、目を空の方へやった。
星がキラキラしてるのは、みんながふとした時に、自分の星を見つけられるようにするためなのかな。ほら、僕の星、真上にあるやつ。でも、本当に遠いな。
綺麗だ。
と蛇は言う。
ここへ何しに？
花と
うまくいってなくて。
と、王子くんは言った。と、蛇は言った。それで、二人はだんまり。
人はどこにいるの？
と、しばらくしてから王子くんが聞いた。
砂漠だと、ちょっと一人ぼっちだし。
人の中でも一人ぼっちだ。
と、蛇は言った。王子くんは蛇をじっと見つめた。
君って変な生き物だね。
と、しばらくしてから王子くんが言った。
指みたいにほっそりしてる。
でも俺は王様の指より強い。
と蛇は言った。王子くんはにっこりした。
君そんなに強くないよ。手も足もなくて。旅だってできないよ。
俺は船よりもずっと遠くへ君を連れて行ける。
と蛇は言った。蛇は王子くんのくるぶしにぐるりと巻きついた。金の腕輪みたいに。
俺がついたものは元いた土に帰る。
言葉を続ける。
でも、君は汚れていない。それに、君は星から来た。
王子くんは何も返事をしなかった。
君を見てるとかわいそうになる。この硬い岩でできた地球の上で、力もない君。俺なら助けになれる。自分の星が懐かしくなったらいつでも。あと。
もうわかったよ。
と王子くんは言った。
でもなんでずっとそれとなく言うわけ？
俺そのものがそれの答えだ。
と蛇は言った。それで、二人はだんまり。18。王子くんは砂漠を渡ったけど、たった一輪の花に出くわしただけだった。花びらが三つだけの花で、何の取り柄もない花。
こんにちは。
と王子くんが言うと、
こんにちは。
と花が言った。
人はどこにいますか？
と王子くんは丁寧に尋ねた。花はいつだか行列が通るのを見たことがあった。
人？いると思う。6人か7人。何年か前に見かけたから。でもどこで会えるか全然わかんない。風任せだもん。あの人たち根っこがないの。それってずいぶん不便ね。さようなら。
と王子くんが言うと。
さようなら。
と花が言った。19。王子くんは高い山に登った。それまでその子の知っていた山といえば、竹が膝までしかない火山が三つだけ。しかも消えた火山は腰掛けに使っていたくらいだ。だからその子はこんな風に考えた。
こんなに高い山からなら、一目でこの星全体と人みんなを見通せるはず。
でも見えたのは、鋭く尖った岩山ばかりだった。
こんにちは。
とその子がとりあえず言ってみると。
こんにちは。こんにちは。こんにちは。
と、やまびこが返事をする。
なんて名前？
と王子くんが言うと、
なんて名前、なんて名前、なんて名前、
と山彦が返事をする。
友達になってよ、一人ぼっちなんだ、
とその子が言うと、
一人ぼっち、一人ぼっち、一人ぼっち、
と山彦が返事をする。
もう変な星、
とその子はその時思った。
ここカサカサしてるし、トゲトゲしてるし、ヒリヒリする。人って思い描く力がないんじゃないの？誰かの言ったことを繰り返す。僕んちにある花はいつも向こうから喋りかけてくるのに。
20。さて王子くんが砂漠を、岩山を、雪の上を越えて長々と歩んでいくと、ようやく一本の道に行き着いた。そして道を行けば、すんなり人のいるところへたどり着く。
こんにちは、
とその子は言った。そこはバラの花が咲きそろう庭だった。
こんにちは、
とバラが一斉に答えた。王子くんはたくさんのバラを眺めた。みんなその子の花にそっくりだった。
君たち、なんて名前？
と王子くんはポカンとしながら聞いた。
私たち、バラっていうの。
とバラが一斉に答えた。
え？
って王子くんは言って。その後、自分が惨めに思えてきた。その子の花は、宇宙に自分と同じ花なんてないってその子に喋っていた。それがどうだろう。この一つの庭だけでも、似たようなものが全部で5000ある。その子は思った。
あの子、こんなのを見たら拗ねちゃうだろうな。きっととんでもないほどえへんえへんってやって、枯れたふりして、馬鹿にされないようにするだろうし、そうしたら僕は手当てをするふりをしなくちゃいけなくなる。だってしなけりゃあの子、僕への当てつけで、本当に自分を枯らしちゃうよ。
それからこうも考えた。
一つしかない花があるから、自分は贅沢なんだと思ってた。でも本当にあったのは、ありきたりのバラ。それと膝丈の花山3つで、そのうち1つは多分ずっと消えたまま。これじゃあ、立派で偉い主にはなれない。
そうして、草むらに突っ伏して、涙を流した。21。狐が出てきたのはその時だった。
こんにちは、
と狐が言った。
こんにちは、
と王子くんは丁寧に返事をして、振り返ったけど何にもいなかった。
ここだよ、
と声が聞こえる。
リンゴの木の下。
君誰？
と王子くんは言った。
とっても可愛いね。
おいら狐、
と狐は答えた。
こっちに来て、一緒に遊ぼうよ、
と王子くんが誘った。
僕、ひどく切ないんだ。
一緒には遊べない、
と狐は言った。
おいら、君に名付けられてないもん。
あ、ごめん、
と王子くんは言った。でもじっくり考えてみて、こう付け加えた。
名付けるってどういうこと？
このあたりの人じゃないね、
と狐が言った。
何か探してるの？
人を探してる、
と王子くんは言った。
名付けるってどういうこと？
人？
と狐が言った。
あいつら鉄砲を持って狩りをする。いい迷惑だよ。鶏も飼ってるけど、それだけがあいつらの取り柄なんだ。鶏は探してる？
ううん。と王子くんは言った。
友達を探してる。懐けるってどういうこと？もう誰も忘れちゃったけど、
と狐は言う。
絆を作るってことだよ。絆を作る？そうなんだ、
と狐は言う。
おいらにしてみりゃ、君は他の男の子10万人と何の変わりもない。君がいなきゃダメだってこともない。君だって、オイラがいなきゃダメだってことも多分ない。君にしてみりゃ、オイラは他の狐10万匹と何の変わりもないから。でも君がオイラを懐けたら、オイラたちはお互い相手にいてほしいって思うようになる。君はオイラにとって世界に一人だけになる。オイラも君にとって世界で一匹だけになる。
わかってきた。王子くんは言った。
一輪の花があるんだけど、あの子は僕を懐けたんだと思う。かもね、
と狐は言った。
地球じゃどんなことだって起こるから。
え？地球の話じゃないよ、
と王子くんは言った。
狐はとっても不思議がった。
違う星の話？
うん。
その星、狩人はいる？
いない。
いいね。鶏は？
いない。
そううまくはいかないか。
と狐はため息をついた。さて、狐は元の話に戻って。
おいらの毎日、いつも同じことの繰り返し。おいらは鶏を追いかけ、人はおいらを追いかける。鶏はどれもみんな同じだし、人だって誰もみんな同じ。だからおいら、ちょっとうんざりしてる。でも、君がおいらを懐けるんなら、おいらの毎日は光が溢れたみたいになる。おいらは、ある足音を他のどんな奴とも聞き分けられるようになる。他の音なら、おいら穴蔵の中に隠れるけど、君の音だったら、生やされたみたいに穴蔵から飛んで出ていく。それからほら、あの向こうの小麦畑見える？オイラはパンを食べないから、小麦ってどうでもいいものなんだ。小麦畑を見ても何にも感じない。それってなんか切ない。でも君の髪の毛って黄金色。だから小麦畑はすっごくいいものに変わるんだ。君がオイラを懐けたら、だけど、小麦は黄金色だから、オイラは君のことを思い出すよ。そうやって、オイラは小麦に囲まれて、風の音をよく聞くようになる。
狐はだんまりして、王子くんをじっと見つめて、
お願い、オイラを懐けておくれ、
と言った。
喜んで、
と王子くんは返事をした。
でもあんまり時間がないんだ。友達を見つけて、たくさんのことを知らなきゃなんない。
自分の懐けたものしかわからないよ、
と狐は言った。
人は暇が全然ないから、何にもわからない。物売りのところで出来上がったものだけを買うんだ。でも友達を売るやつなんてどこにもいないから、人には友達ってものがちっともいない。友達が欲しいんなら、オイラを懐けてくれ。
何をすればいいの？
と王子くんは言った。
気長にやらなきゃいけない。
と狐は答える。
まずは、オイラからちょっと離れたところに座る。例えばその草むらにね。オイラは君を横目で見て、君は何も喋らない。言葉はすれ違いのもとなんだ。 でも一日、一日、ちょっとずつそばに座ってもいいようになる。
あくる日、王子くんはまたやってきた。
同じ時間に来た方がいいよ、
と狐は言った。
そうだね。君が午後の四時に来るなら、三時にはもう、おいらウキウキしてくる。それから時間がどんどん進むと、ますますウキウキしてるおいらがいて、四時になる頃には、ただもうそわそわドキドキ。そうやっておいらは、幸せをかみしめるんだ。でもでたらめな時間に来るなら、いつ心をおめかししていいんだかわからない。決まり事がいるんだよ。
決まり事って何？
と王子くんは言った。
これも誰も忘れちゃったけど、
と狐は言う。
一日を他の一日と、一時間を他の一時間と、別のものにしてしまうもののことなんだ。例えばオイラを狙う狩人にも決まり事がある。あいつら木曜は村の娘とダンスをするんだ。だから木曜はすっごくいい日。オイラはブドウ畑までブラブラ歩いていく。もし狩人が時間を決めずにダンスしてたら、どの日もみんな同じようになって、オイラの心休まる日が少しもなくなる。
こんな風にして、王子くんは狐を懐けた。そして、そろそろ行かなきゃならなくなった。
はあ、
と狐は言った。
涙が出ちゃう。
君のせいだよ、
と王子くんは言った。
僕は、辛いのは絶対嫌なんだ。でも君は、僕に懐けて欲しかったんでしょ？
そうだよ、
と狐は言った。
でも、今にも泣きそうじゃないか、
と王子くんは言った。
そうだよ、
と狐は言った。
じゃあ、君には何のいいこともないじゃない。
いいことはあったよ、
と狐は言った。
小麦の色のおかげで、
それからこう続けた。
バラの庭に行ってみなよ。君の花が世界に一つだけってことがわかるはず。オイラにさよならを言いに戻ってきたら、秘密を一つ教えてあげる。
王子くんはまたバラの庭に行った。
君たちは僕のバラとはちっとも似ていない。君たちは、まだ何でもない。
と、その子はたくさんのバラに言った。
誰も君たちを懐けてないし、君たちも誰一人懐けていない。君たちは、出会った時の僕の狐と同じ。あの子は、他の狐十万匹と何の変わりもなかった。でも、僕があの子を友達にしたから、もう今ではあの子は世界にただ一匹だけ。
するとたくさんのバラは、罰が悪そうにした。
君たちは綺麗だけど、空っぽだ。
とその子は続ける。
君たちのために死ぬことなんてできない。もちろん僕の花だって、普通に通りすがった人から見れば、君たちと同じなんだと思う。でもあの子はいるだけで、君たち全部よりも大事なんだ。だって、僕が水をやったのはあの子。だって、僕がガラスの覆いに入れたのはあの子。だって、僕がついたてで守ったのはあの子。だって、僕が毛虫を潰してやったのも、二三匹一丁々にするために残したけど、あの子。だって、僕が文句とか、自慢とか、たまにだんまりだって聞いてやったのは、あの子なんだ。だって、あの子は僕のバラなんだもん。
それからその子は狐のところへ戻ってきた。さようなら、とその子が言うと、
さようなら、
と狐が言った。
オイラの秘密だけど、すんごく簡単なことなんだ。心でなくちゃよく見えない。物の中身は目では見えないってこと。
物の中身は目では見えない。
と、王子くんはもう一度繰り返した。忘れないように。
バラのためになくした時間が、君のバラをそんなにも大事なものにしたんだ。
バラのためになくした時間、
と王子くんは言った。忘れないように。
人は本当のことを忘れてしまった、
と狐は言った。
でも、君は忘れちゃいけない。君は自分の名付けたものに、いつでも何かを返さなくちゃいけない。君は、君のバラに何かを返すんだ。
僕は、僕のバラに何かを返す。
と、王子くんはもう一度繰り返した。忘れないように。22。
こんにちは。
と王子くんが言うと、
こんにちは。
とポイント係が言った。
ここで何してるの？
と王子くんが言うと、
お客を千人ずつ分けてるんだ。
とポイント係が言った。
機関車にお客が乗ってて、そいつをお前は右だ、お前は左だってやってくんだよ。
すると機関車が、ピカッ、ビューン、雷みたいにゴロゴロゴロ。ポイント係のいる建物が揺れた。
ずいぶん急いでるね、
と王子くんは言った。
何か探してるの？
それは動かしてるやつだってわからんよ、
とポイント係は言った。すると今度は逆向きに、ピカッ、ビューン、ゴロゴロゴロ。
もう戻ってきたの？
と王子くんが聞くと、
同じのじゃないよ、
とポイント係が言った。
入れ替えだ。
自分のいるところが気に入らないの？
人は自分のいるところが絶対気に入らないんだ、
とポイント係が言った。するとまたまた、
ピカッ、ビューン、ゴロゴロゴロ。
さっきのお客を追いかけてるの？
と王子くんは聞いた。
誰も追っかけてなんかないよ、
とポイント係は言った。
中で寝てるかあくびをしてる。子供たちだけが窓ガラスに鼻を押し付けてる。
子供だけが自分の探し物がわかってるんだね、
と王子くんは言った。
パッチワークの人形に時間をなくして、それが大事なものになって、だからそれを取り上げたら泣いちゃうんだ。
羨ましいよ、
とポイント係は言った。23。
こんにちは、
と王子くんが言うと、
こんにちは、
と物売りが言った。物売りは薬を売っていた。その薬は喉のカラカラを抑えるようにできていて、一週間に一粒で、もう飲みたいって思わなくなるんだ。
どうしてそんなのを売るの？
と王子くんは言った。
無駄な時間を省けるからだ、
と物売りは言った。
博士が数えたんだけど、一週間に53分も無駄が省ける。
その53分をどうするの？
したいことをするんだ。
王子くんは考える。
僕、53分も自由になるんなら、ゆっくりゆっくり、水汲み場に歩いていくんだけど。
24。おかしくなって砂漠に降りてから8日目。僕は物売りの話を聞きながら、ほんの少しだけ残っていた水をぐいっと飲み干した。
へえ、
と僕は王子君に言った。大変結構な思い出話だけど、まだ飛行機が治ってないし、もう飲むものもない。僕もゆっくりゆっくり、水汲み場に歩いて行けると嬉しいんだけど。
友達の狐が、
とその子が言ったけど、いいかい、坊や。もう狐の話をしている場合じゃないんだ。
どうして？
喉がカラカラで、もうすぐ死んじゃうんだよ。その子は僕の言い分がわからなくて、こう言った。
友達になるっていいことなんだよ。死んじゃうにしても。僕、狐と友達になれて、すんごく嬉しくて。
僕は考えた。この子、危ないってことに気づいてない。腹ペコにも、カラカラにも絶対ならないんだ。ちょっとお日様があれば、それで十分。ところが、その子は僕を見つめて、その考えに返事をしたんだ。
僕だって喉はカラカラだよ。井戸を探そう。
僕はだるそうに体を動かした。井戸を探すなんてバカバカしい。果ても知れないこの砂漠で。それなのに、そう、僕たちは歩き出した。ずーっとだんまり歩いていくと、夜が落ちて、星がピカピカし始めた。僕はトロンとしながら星を眺めた。喉がカラカラでぼーっとする。王子くんの言葉が浮かんでは、ぐるぐる回る。
じゃあ、君も喉がカラカラ？
と僕は聞いた。でも聞いたことには答えず、その子はこう言っただけだった。
水は心にもいいんだよ。
僕はどういうことかわからなかったけど、何も言わなかった。聞かない方がいいんだとよくわかっていた。その子はヘトヘトだった。座り込む。僕もその子のそばに座り込む。シーンとした後、その子はこうも言った。
星がきれいなのは、見えない花があるから。
僕はそうだね、と返事をして、月のもとだんまり、砂のでこぼこを眺める。
砂漠は美しい。
とその子は言葉を続けた。まさにその通りだった。僕はいつでも砂漠が恋しかった。何も見えない。何も聞こえない。それでも何かが、しんとする中にも輝いている。王子くんは言った。
砂漠が美しいのは、どこかに井戸を隠してるから。
僕はドキッとした。不意になぜ砂が輝いているのか、その謎が解けたんだ。僕が小さな男の子だった頃、古い屋敷に住んでいた。その屋敷の言い伝えでは、宝物がどこかに隠されているらしい。もちろん誰一人としてそれを見つけてないし、きっと探す人さえいなかった。でもその言い伝えのおかげで、その家丸ごと魔法にかかったんだ。その家に隠された秘密がある。どこか、奥底に。
そうか、
と僕は王子君に言った。あの家とか、あの星とか、あの砂漠が気になるのは、そう、何かを美しくするものは、目に見えないんだ。
嬉しいよ、
とその子は言った。
君も僕の狐と同じこと言ってる。
王子くんが寝つくと、僕はすぐさまその子を抱っこして、また歩き始めた。僕は胸がいっぱいだった。なんだか壊れやすい宝物を運んでるみたいだ。きっと、これだけ壊れやすいものは、地球のどこにもない、とさえ感じる。僕は月明かりのもとをじっと見た。その子の青白いおでこ、つむった目、風に揺れるふさふさの髪の毛。僕はこう思う。ここで見ているのはただの殻。一番大事なものは目に見えない。ちょっと唇が開いて、その子が微笑みそうになった。その時、僕は続けてこう考えていた。眠ってる王子くんにこんなにもぐっとくるのは、この子が花にまっすぐだから。花の姿がこの子の中で、眠っててもランプの炎を見たくキラキラしてるから。その時、これこそもっともっと壊れやすいものなんだ、って気がついた。この日をしっかり守らなくちゃいけない。風がビュンと吹けば、それだけで消えてしまう。そうしてそんな風に歩くうち、僕は井戸を見つけた。夜明けのことだった。25。王子くんは言った。人って早い機関車に夢中だけど、自分の探し物は分かってない。ということは、そわそわしてぐるぐる回ってるだけ。さらに続ける。そんなことしなくていいのに。僕たちが行き当たった井戸は、どうもサハラ砂漠の井戸っぽくはなかった。砂漠の井戸っていうのは、砂漠の中で簡単な穴がポコッと開いてるだけ。ここにあるのは、どうも村の井戸っぽい。でも、村なんてどこにもないし、僕は夢かと思った。おかしい、と僕は王子くんに言った。みんな揃ってる。くるくる、オケ、ロープ。その子は笑って、ロープを手に取り、くるくるを回した。すると、キーキーと音がした。風にご無沙汰してる、風見鳥みたいな音だった。
聞こえるよね、
と王子くんは言った。
僕らのおかげで、この井戸が目覚めて歌を歌ってる。
僕はその子に無理をさせたくなかった。貸して、と僕は言った。君にはきつすぎる。そろりそろり、僕は桶を縁のところまで引っ張り上げて、倒れないようしっかり置いた。僕の耳では、くるくるが歌い続けていて、まだゆらゆらしている水の上では、お日様が震えて見えた。
この水が欲しい、
と王子くんが言った。
飲ませてちょうだい。
その時僕はわかった。その子の探し物が。僕はその子の口元まで桶を持ち上げた。その子は目をつむりながら、ごくっと飲んだ。お祝いの日みたいに気持ちよかった。その水はただの飲み物とは全く別のものだった。この水があるのは、星空の下を歩いて、くるくるの歌があって、僕が腕を振り絞ったからこそなんだ。この水は心にいい。プレゼントみたいだ。僕が小さな男の子だった頃、クリスマスツリーがキラキラしてて、夜ミサの音楽があって、みんな気持ちよくニコニコしてたからこそ、僕のもらったあのクリスマスプレゼントは、あんな風にキラキラ輝いていたんだ。王子くんが言った。
君んとこの人は、
5000本ものバラを一つの庭で育ててる。で、探し物は見つからない。
見つからないね、と僕はうなずく。
それなのに、探し物は何か一輪のバラとか、ちょっとの水とかの中に見つかったりする。
その通り、と僕はうなずく。王子くんは続ける。
でも、目じゃ真っ暗だ。心で探さなくちゃいけない。
僕は水を飲んだ。深呼吸する。砂漠は夜明けで蜂蜜色だった。僕も嬉しかった。蜂蜜色だったから。もう、無理をしなくてもいいんだ。
ねえ、約束を守ってよ。
と、王子くんはぽつりと言って、もう一度僕のそばに座った。何の約束？
ほら、羊の口は。僕は、花にお返ししなくちゃなんないんだ。
僕はポケットから、試しに描いた絵を取り出した。王子くんはそれを見ると、笑いながらこう言った。
君のバオバブ、ちょっとキャベツっぽい。
ええ？バオバブはいい出来だと思っていたのに。
君のキツネ、この耳、ちょっと角っぽい。長すぎるよ。
その子はカラカラと笑った。そんなこと言わないでよ、ボヤ。僕は中の見えないボアと中の見えるボアしか絵ってものを知らないんだ。
ううん、それでいいの。子供はわかってる。
そんなわけで、僕は鉛筆で口輪を描いた。それでその子にあげたんだけど、その時、なぜだか心が苦しくなった。ねえ、僕に隠れて、何かしようとしてる？でも、その子はそれに答えず、こう僕に言った。
ほら、僕地球に落っこちて、明日で1年になるんだ。
その後、だんまりしてから、
ここの近くに落っこちたんだ、
と言って、顔を真っ赤にした。その時、またなぜだかわからないけど、変に悲しい気持ちになった。それなのに、僕は聞いてみたくなったんだ。じゃあ、1週間前、僕と君が出会ったあの朝、君があんな風に、人の住むところの遥か彼方、一人っきりで歩いていたのは、たまたまじゃないってこと？君は、落っこちたところに戻ってるんだね。王子くんはもっと赤くなった。僕はためらいつつも続けた。もしかして、1年経ったら。王子くんはまたまた真っ赤になった。質問には答えなかったけど、でも赤くなるってことは、うんって言ってるのと同じってことだから。だから。ねえ、と僕は言った。大丈夫？それでもその子は答えなかった。
君は、もうやることをやらなくちゃいけない。自分のからくりのところへ帰らなきゃいけない。僕はここで待ってる。明日の夜帰ってきてよ。
どうしても僕は落ち着けなかった。キツネを思い出したんだ。誰であっても、名付けられたら、ちょっと泣いてしまうものなのかもしれない。
26。井戸のそばに、壊れた古い石の壁があった。次の日の夕方、僕がやることをやって戻ってくると、遠くの方に王子くんがその壁の上に座って、足をブランとさせているのが見えた。その子の話し声も聞こえてくる。
じゃあ、君は覚えてないの？
とその子は言った。
違うって、ここは。
その子の言葉に何かが返事をしているみたいだった。
そうだけど、そう、今日なんだけど、違うんだって。ここじゃないんだ。
僕は壁の方へ歩いて行った。けれど、何も見えないし、何も聞こえない。それでも、王子くんはまた言葉を返していた。
そうだよ。砂漠についた僕の足跡が、どこから始まってるかわかるでしょ？君は待つだけでいいの。僕は今日の夜、そこにいるから。
僕は壁から20メートルのところまで来たけど、まだ何も見えない。王子くんはだんまりした後、もう一度言った。
君の毒は大丈夫なの？本当にじわじわ苦しまなくてもいいんだよね。
僕は心が苦しくなって、立ち止まったけれど、どうしてなのかやっぱりわからなかった。
とにかくもう行ってよ。
とその子は言った。
僕は降りたいんだ。
その時、僕は気になって、壁の下あたりを覗き込んでみた。僕は飛び上がった。なんとそこにいたのは、王子くんの方へシャーッと構えている黄色い蛇が一匹。人を30秒で殺してしまうやつだ。僕はピストルを撃とうと、懸命にポケットの中を探りながら、駆け足で向かった。だけど、僕の立てた音に気づいて、蛇は砂の中へ、噴水が止むみたいに、シュルシュルと引っ込んでしまった。それからは急ぐようでもなく、石の間をカシャカシャと軽い音を立てながら、すり抜けていった。僕はなんとか壁まで行って、かろうじてその子を受け止めた。僕の坊や、僕の王子くん、顔が雪のように青白い。一体どういうこと？さっき、君蛇と喋ってたよね。僕は、その子のいつもつけているマフラーをほどいた。こめかみを湿らせ、水を飲ませた。とにかく、僕はもう何も聞けなかった。その子は思い詰めた様子で、僕のことをじっと見て、僕の首にすがりついた。その子の心臓のドキドキが伝わってくる。鉄砲に撃たれて死んでゆく、鳥みたいに弱々しい。その子は言う。
嬉しいよ。君は自分のからくりに足りないものを見つけたんだね。もう君ん家に帰って行けるね。
どうしてわかるの？僕はちょうど知らせに来るところだった。考えてたよりもやるべきことがうまくいったんだって。その子は僕の聞いたことには答えなかったけど、こう続けたんだ。
僕もね、今日僕ん家に帰るんだ。
それから寂しそうに、
遥かにずっと遠いところ、遥かにずっと難しいけど。
僕はひしひしと感じた。何かとんでもないことが起ころうとしている。僕はその子をぎゅっと抱きしめた。小さな子供にするみたいに。なのに、それなのに、僕にはその子がスルッと抜け出て、穴に落ちてしまうような気がした。僕にはそれを止める力もない。その子は遠い目で何かをちゃんと見ていた。
君の羊があるし、羊のための箱もあるし、口輪もある。
そう言って、その子は寂しそうに微笑んだ。僕はただじっとしていた。その子の体がちょっとずつほてっていくのが分かった。坊や、怖いんだね。 怖いのは当たり前なのに。でもその子はそっと笑って。
夜になれば、はるかにずっと怖くなる。
もうどうしようもないんだって思うと、僕はまたぞっとした。僕はこの笑い声が、もう絶対に聞けないなんて、どうしても受け入れることができなかった。この笑い声が、僕にとって、砂漠の中の水汲み場のようなものだったんだ。坊や、僕はもっと、君の笑い声が聞きたいよ。でもその子は言った。
夜が来れば、一年になる。僕の星が、ちょうど一年前に落っこちたところの上に来るんだ。
坊や、これは悪い夢なんだろう。蛇のことも、会うことも、星のことも。でもその子は、僕の聞いたことに答えず、こう言った。
大事なものっていうのは、見えないんだ。
そうだね。
それは花も同じ。君がどこかの星にある花を好きになったら、夜空を見るのが心地よくなる。どの星にもみんな花が咲いてるんだ。
そうだね。
それは水も同じ。君が僕に飲ませてくれた水はまるで音楽みたいだった。くるくるとロープのおかげ。そうでしょ？よかったよね。
そうだね。
君は夜になると星空を眺める。僕んちは小さすぎるからどれだか教えてあげられないんだけど、かえってその方がいいんだ。僕の星っていうのは、君にとってはあのたくさんのうちの一つ。だからどんな星だって、君は見るのが好きになる。みんなみんな、君の友達になる。そして、僕は君に贈り物をするんだよ。
その子はカラカラと笑った。ねえ、坊や、坊や、僕はその笑い声が大好きなんだ。
うん、それが僕の贈り物。水と同じ。
どういうこと？
人にはみんなそれぞれにとっての星があるんだ。旅人には星は目印。他の人にとってはほんの小さな明かりに過ぎない。頭のいい人にとっては調べるものだし、あの仕事人間にとってはお金のもと。でもそういう星だけど、どの星もみんな何にも言わない。で、君にも誰とも違う星があるんだよ。
どういうこと？
夜空を眺めたとき、そのどれかに僕が住んでるんだから、そのどれかで僕が笑ってるんだから、君にとっては、まるで星みんなが笑ってるみたいになる。君には、笑ってくれる星空があるってこと。
その子はカラカラと笑った。
だから、君の心が癒えたら、人の心はいつかは癒えるものだから、君は僕と出会えてよかったって思うよ。君はいつでも僕の友達。君は僕と一緒に笑いたくてたまらない。だから、君は時々窓を開ける。こんな風に楽しくなりたくて。だから、君の友達はびっくりするだろうね。自分の前で、君が空を見ながら笑ってるんだもん。そうしたら、君はこんな風に言う。そうだ、星空はいつだって僕を笑わせてくれる。だから、その人たちは、君の頭がおかしくなったと思う。僕は君に、とってもたちの悪いいたずらをするってわけ。
そして、カラカラと笑った。
星空の代わりに、カラカラ笑う小さな鈴をたくさんあげたみたいなもんだね。
カラカラと笑った。 それからまた、ちゃんとした声で。
夜には、だから来ないで。
君を一人にはしない。
僕、ボロボロに見えるけど、ちょっと死にそうに見えるけど、そういうものなんだ。見に来ないで。そんなことしなくていいから。
君を一人にはしない。でも、その子は気になるようだった。
あのね、蛇がいるんだよ。君に噛みつくといけないから。蛇っていうのは、すぐ襲いかかるから、欲しいままに噛みつくかもしれない。
君を一人にはしない。でも、ふっとその子は落ち着いて。
そっか。毒はまた噛みつくときには、もうなくなってるんだ。
あの夜、僕はあの子がまた歩き始めたことに気がつかなかった。あの子は音もなく抜け出していた。僕が何とか追いつくと、あの子は脇目も振らず、早足で歩いていた。あの子はただこう言った。
あ、来たんだ。
それからあの子は僕の手を取ったんだけど、また悩み出した。
ダメだよ。君が傷つくだけだよ。僕は死んだみたいに見えるけど、本当はそうじゃない。
僕は何も言わない。
わかるよね。遠すぎるんだ。僕はこの体を持っていけないんだ。重すぎるんだ。
僕は何も言わない。
でもそれは、脱ぎ捨てた抜け殻と同じ。抜け殻なら切なくはない。
僕は何も言わない。あの子はちょっと沈んだ。でもまた声を振り絞った。
素敵なことだよね。僕も星を眺めるよ。星はみんな錆びたくるくるのついた井戸なんだ。星はみんな僕に飲むものを注いでくれる。
僕は何も言わない。
すごく楽しい。君には5億の鈴があって、僕には5億の水汲み場がある。
そしてその子も何も言わない。だって泣いていたんだから。
ここだよ。一人で歩かせて。
そう言って、あの子は座り込んだ。怖かったんだ。あの子はこう続けた。
わかるよね。僕の花に、僕は返さなきゃいけないんだ。それに、あの子はすんごくか弱い。それに、すっごく無邪気。周りから身を守るのは、つまらない四つのトゲ。
僕も座り込んだ。もう立ってはいられなかった。あの子は言った。
ただ、それだけ。
あの子はちょっとためらって、その後立ち上がった。一歩だけ前に進む。僕は動けなかった。何かが黄色く光っただけだった。くるぶしの近く、あの子の動きが一瞬だけ止まった。声もなかった。あの子はそーっと倒れた。木が倒れるようだった。音さえもしなかった。砂のせいだった。
27。今となっては、あれももう6年前のこと。僕はこの出来事を、
今まで誰にも話さなかった。飛行機仲間は僕の顔を見て、無事に帰ってきたことを喜んでくれた。僕は切なかったけど、あいつらにはこう言った。いやー、ゴリゴリだよ。もう今では、僕の心もちょっと癒えている。その、つまり、全くってわけじゃない。でも、僕にはよくわかっている。あの子は自分の星に帰ったんだ。だって、夜が明けても、あの子の体はどこにも見当たらなかったから。体はそんなに重くなかったんだろう。そして、僕は夜、星に耳を傾けるのが好きになった。ゴークの鈴と同じなんだ。でも本当に、とんでもないことも起こってしまった。口輪をあの王子くんに書いてあげたんだけど、僕はそれに革の紐を書き足すのを忘れていたんだ。そんなんじゃどうやっても羊をつなぐことはできない。なので、僕は考え込んでしまう。あの子の星ではどういうことになってるんだろう。ひょっとして、羊が花を食べてやしないか。こうも考える。あるわけない。あの王子くんは自分の花を一晩中ガラス覆いの中に隠して、羊から目を離さないはずだ。そうすると、僕は幸せになる。そして、星がみんなそっと笑ってくれる。またこうも考える。人っていうのは一度や二度気が緩むけど、それが危ないんだ。あの王子くんが夜、ガラスの覆いを忘れてしまったりとか、羊が夜のうちにこっそり抜け出たりとか。そうすると、鈴はすっかり涙に変わってしまう。すごく、ものすごく不思議なことだ。あの王子くんが大好きな君たちにも、そして僕にとっても、宇宙ってものが、ただそのどこかで、どこか知らないところで、僕たちの知らない羊が一つバラを食べるか食べないかってだけで、全く別のものになってしまうんだ。空を見てみよう。心で考えてみよう。あの羊は、あの花を食べたのかな？そうしたら、君たちは全く別のものが見えるはずだ。そして、大人の人は絶対一人もわからない。それがすんごく大事なんだってことを。これは僕にとって、世界で一番綺麗で、一番切ない景色です。さっきのページのものと同じ景色なんですが、君たちによく見てもらいたいからもう一度書きます。あの時の王子くんが地上に現れたのはここ。それから消えたのもここ。しっかりこの景色を見てください。もし、いつか君たちが、アフリカの砂漠を旅したとき、ここがちゃんとわかるように。それと、もしここを通ることがあったら、お願いですから立ち止まって、星の下でちょっと待ってほしいんです。もしそのとき、一人の子供が君たちのところへ来て、カラカラと笑って、黄金色の髪で、質問しても答えてくれなかったら、それが誰だかわかるはずです。そんなことがあったら、どうか。僕のひどく切ない気持ちをどうにかしてください。すぐに僕へ手紙を書いてください。あの子が、帰ってきたよ。って。